ご理解第64節。この方は参って尋ねるところがなかった。氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるが、信心して徳を受けて見しのぎをするようになれ。赤ん坊の時には食べ物もめめて食べさせてもらう。大きくなると自分で箸を取り、茶碗を持って一人で食べるようになる。これが見しのぎができる姿である。信心も成長に育てば、誰でも見しのぎができるようになるのに、いつまで経っても信心が育たない。いつまでもめめて食べさせてもらうことが信心のように思うておる。信心が成長に育たないから育たん。めめて、幼児に食物を噛み砕いて与えること。信心が成長に育つと師匠はおっしゃっておられます。信心が育つ、心が育つということではないかと思いますね。まあ、信心が育つということにはもっといろいろな広い意味があると思いますが、心が育つ、その心の内容も自らの心が育つということもありましょうし、その信心が育つ、神様を信じる心が育つということもありましょう。さまざまな信心が育つということがあるわけですけれども、その中の一つに、やはり私どもの心が育つ、私どもの心が成長に育つということがあるように思いますね。問題は、どうやったらその私どもの心が育つのか。まあ、体を育てるということにおいては、食物ですね。食べ物を食べます。その食べ物を食べることによって、やはり体が育ちます。心はどうやったら育つのか。もう、これは、成り行きを食べていく以外、ないということになりますよね。もう3ヶ月ぐらいになりますか。その神様のお夢をいただき、新車を買っているお夢をいただき、ああこれは新車を買えということだなということで新車を購入させていただきました。それは娘の車として購入させていただいたのですけれども、昨日どうして新車でなきゃいけなかったのか、神様の意図と言いましょうか、願いと言いましょうか、目論みとも言いましょうか、その一つが、あ、こういうことでもあろうかということを思わせていただいたことがありました。買い物に行かせていただき、その雨が降っておりましたから、帰ってからそのトランクですか、後ろのハッチバックを開けて荷物を下ろしますね。その時にちょっと汚れが、普通の汚れではないような汚れがありましたので、そこをどうしてこんな汚れがあるのだろうかと思って見てみました。まあ娘が気がついたのですけれども、そうしますと、そのよくよく見ると汚れではなかったのですね。傷が入っていたのです。しかもそれはただその不注意で、後ろにバックしていた時に何かにゴツンとぶつかって傷がついたというのではなく、明らかにその何かでガリガリとまあ引っかいたような、横に引っかいたり縦に引っかいたりギリギリとしたようなまあ傷が入っていました。まあ子供がいたずらで何かギリギリとしたような感じですね。まあやっぱり心中穏やかではありませんね。まあ誰がしたのか もしそれが分かれば、その人を責め立てる、といったようなことにもなりかねないですよね。まあ、災害誰がしたかが分からないのがいいのかもしれませんけれどもね。まあ、分からないからこそ、また一層誰がしたんだと腹が立つようなことでもありましょう。これが思いましたね。これがもし中古車であったならば、まあ、その自動車としての機能、動いて荷物を運んで人を運んでという、そういう働きだけを見れば、新車でも中古車でも要は足せるわけですね。まあ、金額的にも中古車の方が楽なわけです。そしてもし何かそういうちょっとぶつけたりした時でも、中古車ならまあ最初から多少は傷がついているでしょうから、まあこれくらいいいかという気も起こりますね。まあ誰かがちょっとよくありますね。駐車場で隣同士に止めていて、隣の人が勢いよく自分の車のドアを開けて、こちらのドアにゴツンとぶつけてちょっとへこみができるとか、そういうこともありますけれども、それでもまあ中古車ならば、まあいくつかもうすでに傷があるうちの一つになるわけですから、まあこれくらいはいいかと許す心も起きやすいわけですね。ところがこれがまっさらの新車になりますと、全く無傷で傷一つない。そこに初めて傷ができる。ということは、やっぱり心中穏やかではありませんね。その全くの無傷のところに傷がつく。まあ自分でぶつけて傷をつけたならば、ある程度の諦めもできますけれども、これが誰か人様が傷をつけたということになると、やっぱりその人を責めたい気持ちが起こってくるものですね。ああ、神様は、このことのために新車を、まあ、購入させなさったのかな、と思いましたね。新車なればこそ、そのまっさらの中に少しでも傷をつけられたら腹を立てるような心が起こってくる。いわば私どもの心が小さいからですね。あ、これは大きな心になれば、まあ少し傷をつけられたくらいでも許すような心が湧いてくるわけですね。これが中古車で傷をつけられたのならば、まあ許しやすいけれども、傷一つない新車に傷をつけられたのであれば、やっぱり腹が立つ。だからこそ新車にさせられたのだと、いわばある意味腹を立てさせやすい状況を作ってくださったのかな、という感じがいたしますね。いわばそのことによって、私どもの心を一回り大きくしよう、その傷をつけることによって、傷をつけられたことによって、私どもの心をもう一回り大きくしよう、という働きなのだ、ということが分かれば、あ、なるほど、神様はこのことを通して、この成り行きによって、私どもの心をより大きな心になれよとおっしゃっておられるのだな、ということが、まあ合点がいきますと、まあその腹を立てておったことも、あ、これはいかんいかん、私の心がまだまだ小さかった、 いよいよ大きな心を目指そう。と、そのことをいただいていく心が湧いてまいりますね。そして改めて、ああ、そういうことのための新社であったのか。私どもの心を育てることのために、育てやすいように、この度は新社を購入させていただいたのだな。というその、まあ、神様の目論みとでも言うのでしょうか。すべてではないでしょうけれども、その一端を垣間見させていただくことができた。というわけですね。成り行きは私どもをその導いてくれる。あるいは、何と言いましょうか。私どもにとって都合のいいことばかり起こってくるとは限りませんね。中にはそれこそ腹立たしいようなこと、泣きたいようなこと、そういうことも起こってまいります。その成り行きによって心を磨いていく、いよいよ心を育てていく。そういう腹決めができるというのでしょうか。そこにいわば初めて見しのぎができる信心へも一歩近づいてくるのではないでしょうかね。それこそめめて食べさせるばかりの成り行きではない。むしろ腹立たしいような泣きたいような、辛いような、悲しいような思いをさせるような、そういう成り行きも起こってくる。しかしその成り行きによって、私どもの心をそれこそ正しく、より豊かに、より大きく成長させようとする神様のお働きである。ということを合点させていただいての、成り行きをいただく。そこに初めて見しのぎができれるような信心にもなってくるということではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。